時刻午前10時30分を回りました。イルカ健康通信の時間です。イルカ健康通信、音の葉に乗せて月の第1週2週3週の月曜日のこの時間にお届けしています。専門医の先生などにご出演をいただきまして、医療についてのお話詳しく伺っています。今回のご出演なんですが、亀田北病院の院長でいらっしゃいます宮沢次郎先生ご出演、不眠症をテーマにお話をしてくださっています。それではどうぞお聞きください。宮沢先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生は何度かこの時間にもご出演くださっておりますし、はい、またね、あのテレビでのコメンテーター時代をご記憶の方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、はい、今日は先生は不眠症をテーマにお話をしてくださるということになります。あの不眠症という言葉はよく耳にするんですが、はい、先生、不眠症って実際どういう病気なんですか？
あの不眠症ですけども、こう寝つきが悪くなる、何度も途中で目が覚めてしまう、朝早く目覚めてしまう、まあ、こういった不眠で日中活動に支障をきたした場合を不眠症と言います、
はい。
まあ、ですから日中の生活に特に影響がなければ治療の必要もありません、
はい。日によってはね、ちょっと寝不足になる日なんていうのも皆さんあるのかなと思いますけれども、 そうですね、はい、それがね、こう日中の活動に支障をきたすくらいになると不眠症になると、はい、いうことなんですが、最近あの随分と睡眠に注目が集まる中、はい、睡眠についてあの悩みを抱えている方ってたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、このあたりいかがでしょうか？
そうなんです。ある大きなアンケート調査では、今5人に1人は睡眠に悩みを抱えているという結果も報告されています、
はい。
まあ、ですからある意味国民病といっても過言ではないと思います、
はい。5人に1人ということですけれども、もしかしてこうあの知覚がなくね、そういう方もいらっしゃるのかもしれません、うん、もっと、ね、多くいらっしゃるかもしれません、
はい。
さあ、この不眠なんですが、続くとどんな影響がありますか？は
い、まず昼間の眠気で集中力が低下してミスが多くなったり、頭痛とかめまい、こういった自律神経失調症状も出てきやすいです。それから高血圧、糖尿病、まあ、こういった生活習慣病の悪化にもつながってしまいます、
はい。いや、睡眠というのは、ね、本当に重要なんだな、しっかり睡眠をとれるってことは、ね、大切なことなんだなというふうに思います。私たちの生活において切っても切り離すことができないのが睡眠ということになりますが、はい、先生、改めてこの睡眠ということについても教えていただけますでしょうか？
そうですね、まあ、よく人生の3分の1の時間は睡眠とも言われています、
はい。
まあ、ただこの睡眠時間というのは年年代で異なってきます。まあ、例えば赤ちゃんの時には1日16時間ぐらい寝ているんですけども、こう加齢に伴って徐々に睡眠時間が短くなってきて、70歳を超える頃には6時間程度眠れれば良いという状態になってきます、
はい。
そして睡眠というのは、脳が寝ているノンレム睡眠と脳が起きて夢を見ているレム睡眠、こういった2つの構造があります。ノンレム睡眠はこう成長ホルモンが分泌されたり免疫機能を高めたりする役割を担っています。そして夢を見ているレム睡眠は、この時に記憶の整理とか情報処理に関与しているとも言われています、
はい。いや、人生の3分の1かそうかって改めてそう言葉になるとね、ちょっと重いなっていう感じがするんですけれども、ね、はい。まあ、赤ちゃんは寝るのが仕事、1日16時間くらい、あの寝てる時間の方が圧倒的に長いということになりますし、はい、だんだん年齢重ねるとね、あの寝られなくなるんだよって、ね、いう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、はい、あの睡眠時間って長ければ長いほどいいんですか？
いや決してそうではなくて、はい、睡眠時間が短くても長くても良くないんですよ、
はい。
でアメリカで100万人ぐらいを対象に睡眠時間と死亡率の関係を調べた研究があるんですけども、はい、それによると睡眠時間が1日7時間の場合、最も死亡率が低い結果となっています、
はい。
そして高血圧や糖尿病、こういった病気に対しても7時間睡眠が最も良いと言われています、
はい。
まあ、ですから睡眠というのは量と質のバランスが大切と言われています。
なかなかそれね、バランス取るのが難しいなと思いますが、まずはこう時間としては7時間睡眠というのは、皆さん7時間睡眠取れてるでしょうか？そんなに取れてないよという方と、逆に寝すぎだったわって思った方がきっとね今ラジオの前にいらっしゃるんじゃないかと思います。
そうですね、
はい。さあ、今日のテーマが不眠症ですけれども、この不眠症の原因っていろいろあるんでしょうか？
はい、そうなんです。いろいろ原因があるんですけれども、例えばこう抗体性の勤務とか、はい、精神的なストレス、内科疾患、それから薬の副作用、そしてうつ病などの心の病気など、本当に様々な 原因があります、
はい、
で特に気をつけていただきたいのはうつ病です、
うん、
実はうつ病の 90% は不眠から始まるとも言われています、
はい、
そして現代ではこう老老介護も多くて介護者の方が眠れないということもよくあります、
はい、
で私物忘れ外来も行っていますけども認知症の患者さんのみならず介護をされている方の睡眠状態も気にかけています、
はい、
こう介護疲れや不眠からうつ病になっていないかこう注意をする必要があります、
はい、まあ、あの加齢なんかでね眠れないんだよという方もいらっしゃればさまざまな要因でその睡眠時間の確保が難しいという方もねきっといらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で、今認知症のお話も出ましたけれども認知症と不眠も関係があるというようなことをどこかで聞いたような記憶があるんですけれども、
はい、いやその通りなんです。こう認知症もいろいろな原因があるんですけどもアルツハイマー型認知症が認知症の原因の 50% 以上を占めています。そしてどうやら不眠とも関係しているということが最近分かってきました、
はい、
そしてアルツハイマーの主な原因は脳の中にアミロイド β タンパクという異常タンパクが蓄積してきて本来あるべき神経細胞が溶けてなくなってくると言われています、
はい、
実は私たちの脳は夜深い睡眠中にこのアミロイド β タンパクなどの異物や老廃物を清掃除去しています。まあ、ですから不眠が続くとアミロイド β タンパクが脳に溜まってしまいアルツハイマーの発症を促す可能性が指摘されています、
はい、
まあ、ですから認知症予防にも良質な睡眠はとっても重要なんです。興味深い報告としては昼寝の時間とアルツハイマーの発症リスクの関連性も報告されています、
はい、
昼寝が30分前後の場合は最もアルツハイマーになりづらく昼寝が1時間を超えてしまうと昼寝をしない人の2倍以上に発症リスクが増えてしまいます。
そんな風に今ね、そうやっていろいろなデータが出てきているということなんですけれども、はい、まずは良質な睡眠そして昼寝もね30分程度が理想的ということになるんですね。
そうなんです、
はい、なんかあまりお昼寝するっていうとねこうちょっとだらしないんじゃないのって言われてしまうかもしれませんがこう適度なお昼寝というのは非常にねその後のパフォーマンスにもつながるんじゃないかなというふうに思います。さあそれでは不眠症というふうに診断をされたとしまして治療をこう行っていくということになると思うんですが、はい、その治療ってどのように行っていくんですか、
は
い、
まずは不眠症の原因を探るところから始めていきます、
はい、
こう例えば最近精神的なストレスを感じていないか生活環境が変化をしていないか職場での人間関係はどうか何かこう内科の病気を持っていないかそして薬を飲んでいないか気持ちの落ち込みがないかなどいろいろなところをチェックして、思い当たる原因を見つけ出し環境調整など根本的な解決を図っていきます、
はい、
次にはこう睡眠衛生指導を行っていきます。例えば起きたら太陽の光を浴びるということ日中に適度な運動をするということそしてコーヒーとかチョココーラ、まあ、こういったカフェインを含むものを取りすぎないことこうテレビやインターネットゲームなどは寝る1時間前にはしないということで先ほどお話ししましたが昼寝は30分程度にするということそして就寝の 1,2 時間前にぬるめの風呂に入ってこうリラックスをしていただければと思います。そしてこれからの季節暑くなりますけども部屋を涼しくして頭を冷やすということ。気をつけていただきたいのは首が冷えてしまうとかえって頭が冴えてしまうので逆効果ですので注意をしてください、
はい、
でこうリスナーの皆様にこう注意をしていただきたいのは寝酒なんです、
はい、
こう寝酒は確かに寝つきだけは少し良くしてくれるんですけどもこう途中で何度も目が覚めたりこう朝早く目が覚めてしまったり浅い睡眠になってしまうので厳禁なんです、
はい、
そして寝室という場所は寝る時だけに使用なさるようにしてください。こう寝室は寝るという認識条件反射を持つと良いと言われています。そして眠くなってから床に着くようにしてください。もう仮にもしも夜に眠気がなければ寝室にいないで居間などで眠気が来るまで過ごすようにしていただければと思います、
はい、
それからこうよく大谷翔平が、まあ、よく寝てるって話ですけど、
はい、
寝だめっていうのは実はあんまり良くないと言われてます、
はい、
まあ、ですからこう週末のみですね長時間睡眠をとるとかえって睡眠の質が低下する傾向があるからなんです。そして最後にはこう過度に眠ろうと意識しないこと頑張らないことも大切です。こうそれでなくても高齢になってくると睡眠時間が短くなってこう 5,6 時間眠れれば良いようなものですからこう高齢者の方々には決して焦らず不安にならないようにしてもらいたいですね。 で、高齢者のもう一つの特徴はこう睡眠覚醒リズムの前進といって、こう夕食を取った後にこうすぐ寝てしまう方も多いと言われています。こう夕食を取った後に食後は胃腸の方にこう血液を捉えて脳の血流が低下することが原因とされているんですけれども、ですから高齢者の方々にもこうファイターズの試合でも見ながら少しでも遅くまで起きているようにしてもらいたいですね。
はい、今のお話を聞いてね、なんか胸が痛いわっていう方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。私もそうだな、そんなにしっかり睡眠取れてないなとかね、あんまり睡眠にとって良くないこと結構してるななんていうふうに思いながら聞いておりましたけれども、今ねもうこうあの寝る直前までスマートフォンでいろいろなね情報収集したりゲームしたりなんていう方もいらっしゃるでしょうし、あとやっぱりねこうあの、その寝る以前のこう準備がなかなかね整えるの難しいという方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、ぜひあの今日のお話参考に少しでも猫あの良質な睡眠が取れるようにと心がけていただけたらというふうに思います。はい、それでもねやっぱり眠れないっていうことあると思うんですけれども、
そうですよね。はい、
先生どうそのような時ってどのような治療法あるでしょうか。
はい、先ほどお話をしたこう原因を追求して睡眠衛生指導を行っても眠れないという場合には、もう本当に最終手段として睡眠薬を処方しています。
はい、
こう以前の睡眠薬はこうやめられなくなってしまう依存性とか、一旦こう睡眠薬の内服を中止すると次の不眠の際にこう内服する場合に有効な容量がこう2倍3倍と量が増えてしまう、リバウンドにこう注意をしなければならなかったんですけども、最近の睡眠薬は比較的安全なものが出てきました。こう睡眠に関係する脳内物質をさじ加減することによって自然な眠りを誘う良い薬も開発されてきました。あとは漢方薬ですね。漢方薬でも、安全なエキス剤がありますので、こう不眠に対して有効な薬があります。まあ、ですからできれば医師に相談していただければと思います。
はい、このようにね今いろいろなお薬の種類も出てきているということですので、もういろいろやってみたんだけれどもそれでもなかなかあの眠れないのよねとか、日中のパフォーマンスに影響するのよねなんていう方はぜひね、先生にご相談いただければと思います。はい、今日はもう皆さんねあの関心のあるあのことではないかなと思いますが、睡眠についてそして国民病ともいえる不眠症についてお話を伺ってまいりました。私もあの今夜からもうすぐにですね、良い睡眠が取れるように環境を整えて、はい、頑張ってあのいい睡眠を取ろうというふうに心に決めた次第でございます。はい、さあ今回お話は亀田北病院院長宮沢次郎先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
睡眠皆さんいかがですか。しっかりと睡眠、良質な睡眠取れているでしょうか。今回のイルカ健康通信ご出演は亀田北病院院長の宮沢次郎先生。不眠症というテーマでしたが、今まさにね不眠症に悩んでいるという皆さん以外にもあの非常にね興味深く聞いていただけるお話の内容だったんじゃないかなというふうに思います。7時間睡眠がね良いと言われているということで、睡眠は量と質のバランスがとっても大切、そしてねあのより良い睡眠を得るためにということでいろいろお話をしてくださいました。そう、今非常に睡眠は皆さんの関心が高いところで、そのね一因きっとあの大谷選手がよく寝るっていうことにもあの関わってくるのかなと思いますが、大谷選手はね非常に睡眠時間が長いということで有名ですけれども、あのそれは大谷選手 の, こうあのご自身の体のサイクルということで、誰もが誰もねたくさん寝ればいいというわけではないということになるようですので、どうぞ皆さんあの良質な睡眠が取れるようにまずはこう起きてる時間からね、いろいろとあの気をつけるべきこと気をつけていただきたいなと思います。さあイルカ健康通信ですが、次回の放送は来週の9日の月曜日ですね。月の2週目ですので来週はお薬の健康に関する話題ということになります。次回もどうぞお聞きください。イルカ健康通信でした。